はい、ということで2本終わりましてエンディングでございます。
はい、
ちょっとね、エンディングはね、
うん、
まあ、お便りというよりかはですね、ちょっと感想1個来てるのがあるんで、うん、これは読んどこうかなというのがありますんで、1個読みますね。
はい。
前回で言ったのかな、あの、朗読者さんのイベントですね、
うん、
あの、怪談野猿かな、
うん、
の、まあ、来ていただいた方の感想となっております。はい怪談野猿で若手放送作家を観察というタイトルでね、いただきましたけども、
なんじゃそのなんか嫌みったらしい言い方、
ね、ちょっとトゲがあるよね、
怖いわ、うん、
今回は旧田中家で怪談野猿なる朗読イベントがあるとのことなので覗いてみましょう。
は
いや観察ですか旧田中家住宅は、
うん、
大正時代に建設された本格的洋風住宅で、
ほうほう、
洋館、和館、庭園からなるモダンで重厚感ある建物です、
うん、
実際に目の前にするとレンガ造りの洋館に圧倒されます、
うんうん、
おや、その田中家の前にジャケットを着て重そうなリュックを背負った男性がスマホを片手に何やらキョロキョロしてますね、
うん、
そっと近づいてみましょう、
うん、
彼は若手放送作家の早瀬康弘です、
うん、
仲間の同じ放送作家を待っているようですね、
うん、
しばらく待っていたようですが仲間が現れず多少イラついた様子で田中家に入っていきました、はいはい、
うん、
しばらくするとチャンピオンの帽子に眼鏡をかけた男性が紙袋片手に歩いてきましたよ、はい、こちらに気づくと何やら話しかけてきました。どうやら降りる駅を間違えたようです、
うん、
彼が林氏の待っていたもう一人の若手放送作家岸本誠、別名遅刻メガネです、
うん、
遅刻しているのに急ぐ様子もなく余裕の足取りで田中家に吸い込まれていました
はい、はい、
なんという男でしょう、
うん、
さすがは遅刻メガネですと、
うん、
さてこちらも旧田中家に入ってこの若手放送作家の2人を観察してみることにしましょう、
うん、
洋館を抜けると庭園が広がり池にはたくさんの鯉が優雅に泳いでいます、
うん、
その庭園の一角にある茶室が今回の会場のようですすで、
はい、
に大勢の参加者が集まっていますよ。席に座りほどなくすると会場がすっと暗くなり渋い男性が現れました。
ほう、
今回朗読するなささんです。
そこはいじんなよあんまりそういう感じで、
無事な、
うん、
メイドかな、
うん、
夜釣りの、
うん、
朗読は何とも言えない、うん、声質と、
うん、
会場の雰囲気も加わって、
うん、
目を閉じると情景が浮かんできます、
うん
うん、あっという間に話に吸い込まれていきました。
普通の感想になってる
気遣ってんじゃねえ、うん朗読が終わると先ほどの若手放送作家の2人が出てきました、
はいはい、
どうやら2人は今回のゲストだったようです。お守りにまつわる話やいわくつきのノートの話をスクリーンに映し出される映像を織り交ぜながらトークを進めます、
うん、
2人ともなかなかの話術を持っているようで会場もかなり盛り上がりました。林氏も遅刻メガネもゲストとしての仕事をきっちりこなしたようで満足げです、はい、イベント後には希望者のみで共演会になる雑談の会がありました。その中で旧田中家には池で溺れて亡くなった女性の顔が天井に浮かび上がっている部屋があるとの話がありみんな興味津々です。しかし残念なことにもう見学時間はとうに過ぎています。全員が残念がっていた時になんと特別な計らいで見学できることになったようです。これは嬉しいサプライズですね、うん、若手放送作家の2人も軽く興奮しています。旧田中家の中に入るとそこは静まり返った空間が広がっています。普通では見学できない夜ということもあってか江戸川乱歩の小説に出てきそうな怪しい雰囲気が漂います。これはたまりません。先ほど聞いた部屋では天井に浮かび上がっている女性の顔もしっかり確認することができました。若手放送作家の2人も熱心に天井を見上げていますよ。おや、先ほどから林氏がポケットをゴソゴソしながら落ち着かない様子です、
うん、
そのうちボソボソと何かつぶやき始めましたよ。一体何があったのでしょうか。 原因はすぐに分かりました。なんと大切な結婚指輪をなくしてしまったようです。これは一大事です。見つからなかった日には奥さんに死ぬほど怒られます、
うん、
想像するだけで震え上がります。その後も林は心ここにあらずといった感じでイベントを終え、遅刻メガネと旧田中家を後にしていきました。いかがでしたか。今回の旧田中家での若手放送作家林の指輪が無事に見つかることを祈るしかありませんね。それではまた次回お会いしましょう。ネギトロでしたと、長え感想文ですけども、今回は観察日記的な感じでね、趣向を凝らした感じでしたけど、ね、いかがでしたでしょうか。
もうちょっとコンパクトにした方がいいんじゃないかなっていうのはありますね。
そうですね、
あとまあ、ずっと観察日記っていうテーマもいいんですけど、やっぱ観察日記の中でもやっぱ、なんか抑揚みたいなのがないとやっぱずっとその文章タラタラするだけになっちゃうので、どっかでやっぱりちょっとセリフなりなんなりっていうのを入れて、もうちょっと見せ方っていうのを工夫した方がいいかなと僕思いますね。
マジのダメ出しをいただいて、ありがとうございます。
はい、
そうですね、
でもほんまにちゃんとね、
本当にね、あったことを俺らはすごい思い出せる感じですよね。もうそうなんですよ、行くもう行きの時点でちょっとネギトロさんとちょっと遭遇しましたね、かなり早く来ててね、でそう、なんか俺が遅刻してるのをニヤついてこう見てるイメージありましたから、それもちゃんとねレビューに入れていただきましたけど、
その時からもうこれで行こうと思ってたん
だろうね、
観察日記に行こうって。
多分指輪なくしてんのもちょっとあれだろうね、あれ入れられるぞって思って見てたんでしょう ね。結果的にでも指輪はねちゃんと見つかってよかったっていうかね、それが一番の心配事でしたからね、ま
あ、
ね
よかったよかった、あって結果的に、
まあこんな感じでね、ちょっと感想いただきましたんで読みましたけど、
はい、ありがとうございます、
怪談やいに関してのお便りは以上となりますので、違うもの一個かなと思うんですけども、
はい、
これ最近もらったやつなんですけど、岸本さん林さんはじめまして、私は博多でデザインの仕事をしている生ハムのボイルと申します。
おお
ほうじゃねえ。
いやいや、そのなんかすごいそういう専門的な仕事してる方が聞いてくださるっていうのはすごい嬉しいなと思いますね。
デザイン系ですね、いつも仕事中や寝る前にお二人のサクサク型都市伝説のお話を楽しく拝聴させていただいています。突然ですがお二人は小熊のケーキ屋さんという漫画をご存知ですか、それはツイッターズののほほん癒し系4コマ漫画なのですが、なんと1話掲載1週間後業界最速での書籍化が決定し、現在もローソンやサーティワンアイスクリームなど様々なところでコラボレーションしている大人気漫画家、漫画です、ちなみにアニメ化もしていて AAA のスカイハイさんが小熊の声優をしていらっしゃいます。ね、知らなかったこれ、その作者の仮面凸先生実はこっち側の人間なのです。
こっち側？
そもそも仮面凸というペンネームの由来は、廃墟に仮面をつけて突撃する実況をネットでしていたところから来ているそうです。
あ、そうなんすね。そっからなんだ
ね。また仮面凸先生の少女作、大死刑は小熊のケーキ屋さんからは考えられないくらい内容がこっち側なのです、そしてこの頼りで一番お伝えしたかったことですが、実は仮面凸先生は豊見奈の視聴者なのです、仮面凸先生は現在週刊少年ジャンプで連載中のアリスと太陽の作者、これなんて読んだのは凸の高秀かな、先生と、怪奇奇談のラジオをしていた時期があり、その際におかんと僕と時々イルミナティを聞いていますとおっしゃっていたのです。そして私はそれを聞いて豊見奈にたどり着いた怪談好きのハムなのですと、現在では押し売りのごとくネットでも街中でもお見かけする小熊のケーキ屋さん、ですがお二人はそのことをご存知なのかなと思い投稿させていただきました。まとまりのない文章で失礼します。なんせハムなものですから。これからもお二人のますますのご活躍を応援しております。 九州でイベントされ
ハムなものですから
まとまりのない文章はね、うん、ハムですから、
うん、
お二人のますますのご活躍を応援しております。九州でイベントをされる際には必ず駆けつけます、うん、寒い季節になりますがお体にご自愛くださいませ。ハムからは以上です。
はい、
ということでいただきましたお便りございますけども、うん、こぐまのケーキ屋さん、うん、ご存知でしょうか。
僕結構読んでますよ。
あ、本当ですか。
うん、可愛いですよね、ものすごくね。
そうそう、ツイッターだよね多分、うん、流行ったのね。
そうですね、うん、
流行った。何で見てるんですか。それ
ツイッターです。
あーってことね、
うん、
俺アニメ化とか知らなかったわ。
アニメ化も知らなかった。
スカイハイやってんのよ、
書籍化は知っていて、
ね、
何度かね、
そうそう、コラボもなんかやってるっていうのを見たな、
うん、
あります
よ。知ってる知ってる。で、僕らの聞いてるっていうのを知ってましたよね。それはもう子熊のやつやる前から、
というかね、
初期ぐらいにも
う、そう、ね、多分もう最初の頃だよね、うん、仮面と先生ですよ、もう今や、
ね、
大先生になっちゃいましたけども、まだね多分おもころとかでやってた頃かな。
当時まだ変わったことたくさんやってたみたいな。
そう、突撃取材の人のイメージだよね。だから
そのイメージです。
だからでもそれ知らなかったよね。廃墟に仮面をつけてと
か、それは知らなかった。
っていうのを実況ネットしてたって。
本当に
初期でしょうね。それが
先
なんだね。
知らなかった。
そう、体当たり系のなんていうのかな、うん、レビュー、レポート、
レポートインタビューとか、ね、
漫画をね、うん、書いてるイメージです。
そうそうそうそう、
結構、際どいの確かにやってるなってイメージありますし、すげえそれはね、俺好きで見てたんですけど、うん、何があれなのか分かんないけど、
うん、
気づいたらものすげえもう売れてて、
大先生、ね、
あれとか出てたよね、たけしさんの番組とかも出てたし、
うん、出てた。
ヤンさんだったかな、うん、とかでも、誰だっけ、足立先生とかその辺かな、高橋先生とかかな、分かんないけど、その辺のビッグネームと、
うん、
なんか
並んで
取材した時の漫画にしてるみたいなのあったと思うよ、確か、うん、
ムーの三上さんにもしてたね、あれ。
あ、そうなの、
ね、うん、してました。
あ、三上さんにインタビューして
る、インタビューしてましたよ。
そう、インタビュアーみたいなことも結構やってるんでね、うん、
びっくりしました。だからここにも行くんだっていうのね。
そう、だからそう、結構前から知ってて、
うん、で漫画が面白いんですよね、インタビューのね、うんうん、
でメッセージとかもね最初の頃くれてて、
うん、
なんかね「スレンダーマン」とかの回だったかな、うん、がすごいいいって言ってくれて、
うん、
であれ送ってくれたのよ、リクエスト、これやってくださいみたいな、
で無視したんでしょ。
それがね、もうちょっと俺の手には負えないっていうことになって、うん、未だ手つけないやつなんですけど、うん、そうそう、それね、じゃあやりたかったんですけどね、うんうん、
難しすぎて
ちょっとね、当時特にそう30分でやってたから、うん、これは無理かなと思ってやめてたんですけど、
こぐまのやつは見てますよ僕は。すごい。
あ、ほ
んと。うん、もちろん事務所のね、スタッフさんがファンで、うん、
事務所のスタッフ、ああ、うん、今仕事してる、
タートルカンパニーのね、
うん、あ、そうなの、
タートルカンパニーの方ですよ。タートルカンパニーの方の女性スタッフいるじゃないですか、一人。
あの人好きなの。
あの方がもう大ファンで。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
嘘。
なんか毎日あげてるんでしたっけ。
あ、そうなの、毎日更新なの。
毎日更新だと思うんですけど、それも毎日読むのが楽しみで、それをもう生きがいにしてるぐらいファンなんですよ本当に。
結構ゴリゴリのオカルトファンじゃないですか、あの人。
ゴリゴリのオカルトファンですけど、もう大ファンなんですよ。
へぇー。
でも、
全くイメージないわ。
で、なんか急に、仮面凸先生ってご存知ですかって言われて、
うん、あ、事務所で、
うん、知ってますよって言って、あ、では子熊のも知ってますねって言われて、うん、あ、知ってますよって言って、私すごくファンでって言われて、
うん、
どんな風に面白いか、みたいな、どんな風に絵がうまいか、タッチがとか、っていうのすごいもう
熱い気持ちで
熱く語られて、うん、知ってますよ。
あ、そうなんだ、
うん、
俺結構ね普通に作品、まあ突撃系のものが俺メインなんだけど、うん、見てんのすごい面白くて、うん、ね確かロフトかなんかで一回ね、うん、イベントやってったんですよ。
ロフトないんじゃないですか。
いや、ねどっちもやってるかな、かなり多分前なんだけど、うん、ね漫画家のネット漫画とかだっけな、
うんうんう
ん、なんかあの人がちゃんと食ってくためにはどうすればいいかみたいな、結構ちゃんとしたその
いい回ですね、
うん、やつとか、あと 大喜利っぽいやつかな、うん、漫画家大喜利みたいなのとかだったかな、うん、もうやってたりして。
あ、ロフトプラスワンですね。じゃあ
多分だ森田先生とかあの辺をやってたのかな、
う
ん
ね、好きですかね、
多分ちょっと結構うろ覚えだけど、うん、ちょやってて、で行きたいなと思って、うん、一回挨拶したいなと思って、うんうんうん、ものすごい売れそうな匂いしてたから、その時、
うん、いやもうしてましたよね。
そう、
うん、分かる分かる。
もうこれ来るなって思ってたから、う
ん、小熊出す前から売れる匂いしてたんですよ。
そうそう、小熊出す前に、うん、そう
まさか小熊で売れるとは思わ
なかったけど、それで売れるとは思わなかったけど、
小熊前からあれこの人多分むちゃくちゃ
面白いって思ってたよね、
のはあった、うん、だってもう面白いし普通に。そう漫画が、
漫画も面白いし、うん、あのキャラクターもめっちゃいいし、
キャラクター面白いし、喋りも面白いし、全部面白いから、
うん、そうだからね、うん、俺ちょっと先にこれは行って会っとこうと思って行こうとしたんですよね、うん、ちょっとね、あの仕事が入ってね行けなかったみたいな、
ね、
ああ、うん、そうで、ちょっといまだにねそれは残念なんですよね、うんうん、
でもしそこで会ってたら小熊のやつに俺らも出てたかもしれない。
いや本当そうですよ、ね、うん、一枚かましてもらってなんとか、ね、うん、
今日は怖い話をしに来ましたみたいな、いや怖いですって小熊が怖がって聞いてくんないってやつあるかもしれない、
ね、いいねそれ、うん、俺裏の小熊みたいに出てきて、あの人食うみたいなやつを作るとかそっちでかと思ってた。
いやいや、かわいらしいやつね。
いやでもあのイメージからあれがヒットになるとは思わなかった ね、 あのやることすごいびっくりしたよね、
うん、
だからこの方のあの送ってくれたねお便りでは、うん、その多分小熊の人のが実はこっちの世界の人っていうことでね、うん、言ってるけど、うん、僕らだから逆なんですよね、あの人が逆に小熊って、うん、って思ったっていうことだよね。
そうそうそう、しかも話もすごい練られてて、ほんまにずっとこういう4コマばっかり書いてた人みたいに書くでしょ、
う
ん、
そうだね、うん、
うまいっすよね、頭いいんだなと思います。だから、
うん、いやあれは今はもうおもころではやってないのかな、多分ヤンさんとかだったかな、
あ、
うん、
すごいだ
ったと思うけど、
言い方は分かんないけど出世しましたね。
いやおもころ自体もすげえ人気サイトだけどな、ま
あ
ね、
うん、だけどもまあまあ、うんうん、よりなんか
売れた感は出たな、
商業感が出てますね、
うん、いやすごい、今はもう先生ですよ、
先生ですよ、素晴らしい、
本当に
いいじゃないですか、
会いたいですね、うん、
会っとけよ。
最近でもさ、このデザイナーの方とかもそうだし、うん、その漫画家さんとかもそうだけど、うん、結構ね、聞いてもらってるとか、うん、イベントも来てもらったりとかしてるから、
うん、
すごい嬉しいですね、うん、
だから専門職の方、
クリエイター系の方はね、非常に多いですよ、聞いていただけるというのは楽しい、
まあね、もうその移動中もまあ関係ないですけど、うん、まあ、ありがたいわ、なんかもうそういういろんな人に聞いていただけるっていうのはね、
そうですね、
うん、嬉しいです。
ぜひね、もし、うん、都市ボーイズ小熊と絡む、うん、コラボすることがもしあるかもしれないんで、うん、その時はね、もう2つ返事で参加させていただきますけども、
うん、ないよ。
なんでだよ、あるだろうよ、肉フェスとコラボするなんて思ってなかっただろう。
いや思ってなかった、肉フェスはね、
あるかもしんないじゃん、
考えないといけないわ、肉フェスも何するか。
結構思いもがけないさ、仕事とかって入ってきたりするじゃないですか、
うん、俺にこれっていうような、
キュンってこう、
うん、あるあるあるある、
結構、うん、そういうのって やってる、ちゃんと全部受けてる、
うん、いや物による、だからそのすごい時間取られたらやんない、
ああ、うん、なるほどね、
例えば海外行ってとかあったりしますけど、それはもうちょっと断ってるけれども、うん、長期間海外へとかは断ってます、
まあまあそうね、できないのもあるからね、うん、ただ、まあ、シンプルに
こっちでいてて家で企画書書くだけ、何かね、パソコンいじってってなったらやるようにはしてる、
うん、
面白い話はね、
関係なくてもね、
うん、関係なくても、そのオカルトとかお笑い関係なく、バラエティ関係なくやってますね、
はい、
うん、
あれ最近で言うとその動物もの、
うん、やってますね、よくね、
がさ来たのよ一回ね、うん、で俺のことを結構ちゃんと知ってる人から、
うん、
振られたのよ、その仕事をね、動
物あんまり好きじゃない、
そうそうそう、うん、全く興味ないっていうのを知った上で振ってきてるから、うん、まあ多分一回やらせてみたらできんじゃねえかなってことだったと思うんだけど、うん、やっぱ動物の可愛さっていうのを、う
ん、分かんないからね、
そう俺がね判断できなくて非常に困ったもんね、
うん、
みんなでね自分たちが可愛いと思うものを持ち寄って、
あ、ここが可愛いですよ、
そうそうっていうのをプレゼンすることがあったんだけど、うん、もう全然 意味が分かんなかったもんね。他の人のやつ
可愛いとあったのでっていうでしょ。だからあなたは
でも、うん、そう何万再生してる動画とかあるじゃん、うん、あのツイッターでバズってるとかさ、うん、ああいうのしかないわけよ、うん、俺の武器の判断としては、まあ
ね、結果が出てる
っていうね、うんうん、だって可愛いと思ってねえんだもんそれですら。
まあね、
うん、これは困ったね。
うん、俺は
どうやってつけるか分かんなかった
もん。困った仕事で言うと、
うん、
新品の靴を、
うん、
5時間でボロボロにしろっていうのがありました、うん、朝までに夜言われて、
ディティールをマジのものにしたいってことでしょ。
ボロボロにしろって言われて、うんうんうん、だから新品の靴を、
うん、
24時間やってる、あれドンキかな、
うん、
銀座のドンキで買うてきて、シューズを上履きですよ、うんうん、買うてきて、でそれを新橋の公園でもうずっと叩いて、
うんうん、
砂つけたり、まあ、まぶしたりとかしてね、うんうん、ずっとこすりつけて、
うん、
古い靴にしていくっていうのはうん、やりましたよね。
あったな、
うん、やりましたやりました。ずっとやったらなんかもう、ね、
結構若い頃だよね。
若い頃、うん、不審者とかが寄ってくるんですよ、
うん
うん、何しろの兄ちゃんみたいな、
うんうん、
いや今靴汚してるんです、なんで汚してるの、新品の方がいいでしょって言われて、
そうだね、
いやちょっとまあいろいろ仕事でっつって、靴汚す仕事なんなのって言われて、どうせ言えないからこんな、
ちょっとそれさ、そっちの目線で見たらさ、ちょっとしたホラーだよね。
まあね、
気持ち悪いもんね、うん、
ちょっとすいません、
意味わかんねえことやってる、
しかも言えないって言うからね、
なんて言えないの、うん、いいじゃん言ってそこ、
いやもうめんどくさいから、テレビでとか、理由は言えないです、すいませんって言って、
うん、
ああそうかい、見てていいかいって言われて近くから俺が靴を汚すとこを見ていてとか、
ね、
あとめちゃめちゃ美人 の, キャバクラ嬢とか寄ってきて、
うん、
何してんのって言われて、
どこで
公園に、うん、多分酔っ払って酔いさましに来ててみたいな、はいはいはい、ちょっと夜風当たり来たんでしょうね、浴び、う
ん、
来てて、
ベロベロだったんだ、
そうベロベロだったんで、靴汚してたら何してんのって言われて、うん、靴汚してるんですって、うん、なんで靴汚してんの、新品の方がいいじゃないみたいなな
んでそこ答え一個一個、
いや新品を汚すという仕事なんですよね、うん、つって、どういう仕事なのって言われて、
ねえよそんな、
いやちょっとそれ言えないんですって言ったら、あっちはもう感づいて、うん、あまあテレビ局近いもんねみたいな、
あ、うん、すごい勘いいねやっぱ、
というのを私もやってたのみたいな、もともと、
あそうなんだ、
う
ん、
そうそう、AD をそういう営利というか制作会社の、
うん、
なんかお手伝いみたいにしてたんですって、
うん、うん、
なんかお父さんかお母さんがそういう仕事してたみたいな、うん、でそれでやってたみたいなこと言ってて、頑張ってねって言われて、ちょっとなんかね、うん、数分間はすごいいい数分間だった、なんかすごい美人と話せて靴汚して女性と話せるんだっていうね、
まあね、
その時はもう奥さんもね、彼女ですらなかったから、
あ、
うん、
その時はじゃあちょっとドキッとした、
ドキッとしたね、
靴汚してて出てきた副産物がキャバ嬢、
うんうん、そうそうそうそう、靴汚してよかったなって思ったもんなうん、褒められたしね、
まあまあいい仕事したって、
うん、お前靴汚してきたね
いや当たり前だ
よ、力入れて靴汚してきたね、いやこんなに汚れると思わなかったよ、
汚し方が良かった、
もういいよこれみたいな、ただ土をまぶすだけじゃなくって、これお前いいなおいって言われて、うん、
でも映画の小道具さんみたいな人の下っ端っていうのは、
うん、
そういう仕事すげえあるらしい、
ね、まあそうでしょうね、うん、
下っ端っていう人はあれだけど、
うん、
うん、らしいですよ、
松本さんに褒められましたもん、
あすごいね、それは
めちゃめちゃ靴の汚し方がいい、
そこは気に入るんだねやっぱ、
めっちゃ嬉しかった、う
ん、でも黒沢監督とかもさ、うん、その細かいところをやっぱり、
あまあね、
すっごい気にするっていうから、うん、センスすごい人っていうのはそこなんだろうね、まあ、そここそが大事なんだろうね、うん、
ただ僕はもう愚鈍に靴を汚しただけですけどね言われた
言われたまんまただやってたって、
ね、言われた通り、ただただほんまにマシーンのように、うん、
靴汚すマシーンってねえけどな、
ぶったたいたりだとかしてただけですけどね、
うんうん、なんかずっとあれだよね、ベッドコロコロするだけのマシーンとかあるもんね、耐久テストの、
それと一緒、ほんまに、
はい、
うん、
じゃあちょっとね、はい、あれですよ、その専門的なっていうことで言うなら、うん、この方からも
お願い
しておりまして、こんばんは岸本さん林さん、先日のトシミナティで内科医からのお便りで投稿を読んでいただいてありがとうございました、はい、ミントと申します。
おお、
前ね、
うん、
先日ってだいぶ前ですけども、ね、うん、かつて10代の頃、
うん、
オールナイトニッポンでハガキ職人という職業があることを知り、
うん、
以降自分とは遠い世界のことのように感じていましたが、
はい、
遠い遠い世界の方々にコメントをいただける嬉しさに目覚めてしまいました 内科医の方がですね、
はいはい、
うん、で目覚めたそうです。
いいですね、
はい、
うん、
長くなりそうな短く書くように心がけます、うん、医者が聞いてんのという林さんの発言がありましたが、
うん、
都市ボーイズの隠れ医師リスナーは多いと思います。隠れってなんだよ。隠れ
すごいですね。いやでもむちゃくちゃ嬉しいわ。その僕もうね、医者もの結構好きなんですよ。
なんで医者ものって？
あのドラマ。
ああ。
うん。白い巨塔とか。
ドクター X とか？
うん。あ、ドクター X は見てない。
なんだよ。
あの
あれだろ今。
すいません、僕あの男性が。
主役じゃないとダメ
な、あのドロドロしたやつがいいんですよ。あの上上がる上がれないみたいな。
ブラックジャックとか。
そう、ブラックジャックに押し込みますし、うん、ああいうのがすごい好きで、うん、イリュウとかね。
イリュウとか、
うん。ああいうのが好きで見てるんですけど。
救命病
とか。あ、そうそうそうそうそう。
そう、
コードブラ見てない。
俺も見てない、
うん。見てないですけどね、うん。面白いでしょうけども。なんかすごいね、嬉しいわ。
なぜなら、
うん、
その隠れリスナーが多いと思いますというのには、なぜなら、
うん、
不思議。イコール科学で理解できない、うん、イコール理解したいという、習性が医師にはあるからです。
ほうほうほうほう。
だから分からないものをやっぱり理解したいという気持ちが強いということなんでしょうね、うん、
すごいな。
私自身あなたの知らない世界やトワイライトシンドローム好きで育ち、去年まではフリーメイソンへの入り方を真剣に調べていました。過去ちなみに今でも諦めていません。
入れますよ、お医者さんだったら。
今では研修医と研修医たちと共にメンサ部なるものを作り、メンサ試験一生に3回しか受けられないらしいです、うんうん、への対策を練っているところです。
すごいですね。
メンサ入りたいんだ
ね。 IQ100 何本以上の人しか入れないという、
最近、
うん、
病院見学に来た不思議好きそうな学生さんに、
うん、
メンサ部への加入への是非を聞いたところ、
うん、
何一つ具体的ワードを言ってないのに、ミント先生もしかしてイルミナティとか好きです、
うん、
と聞かれたのです。このパワーワード、
うん、
私はえううん好きやけどと答えるだけしかできませんでした、うん、そしてこれがトシミナティのことを指すかどうかはまだ聞けていませんと。
それちゃうでしょ。
違うな、これ流れとしては
見つけしちゃってるんですよね、多分ね。
だよね、
うん、
ところで、林さんの訪ねていらしたいつ病院を訪れるかは模範的な回答としては、
うん、
これなんかあったよね、
いつ行けばいいか分かんないです、
ね、そう、分かんないって言って、うん、模範的な回答としては、
うん、
30歳過ぎたら定期的に、
うん、
最低1年に1回です。そうすることで
年一、
うん、最低でだ、それ以上ってことだよね。
じゃあもうほんまに春夏秋冬で4回行く人もおってもいいってこと？
いや、もっと行ってもいいってことでしょ。月1ぐらいで。
マジで言うてんの？
30過ぎたらだよ。だから定期的に最低1年に1回は行
きましょう。 2,3 年に1遍でいいんじゃん、あれ。
いやいやいや、病院を訪れるかだからね、
うん、
定期検診とかではない。
ああ、そういうことね、うん、ああ、
その訪れなきゃいけないっていうことだと思うんで、ね、うん、
体壊したりとか、
うん、何かしらで、
うん、
分かんないけど定期検診のことかも、
うん、
そうすることで不幸な、若年性腫瘍や遺伝疾患を早期に見つけられる可能性が高いからです。しかし、岸本さんの方針が実は正しくて、
ん、
体調が悪くなった時に調べて精査していく方が実生活ではデジタルなやり方と思いわれますと。また長くなりまして、これからも定期的にお便りします。病院ならではの不思議体験なども投稿しますね。
ぜひぜひ。
今回もとてもとしみなって楽しかったです。これからも更新を楽しみにしています。それではミントさんからいただきました。ということで、
すごいっすね。
まあ何度かねお便りを読ませてもらってますけど、うん、まさかこのね、
うん、
年齢でハガキ職人に目覚めるっていう、
うん、いやでもありがたいです。この僕らのやつで目覚めるっていただくっていうのはすごい嬉しいですよね、うんうん。
でも10代の頃オールナイトニッポンとか聞くんだね、
うん、
お医者さんになるような
人たちは、ね、なんかそういうなんかメディアとかは全部立って全部勉強してそうな。
だから受験勉強のお供に聞いてたとか、うん、そういうことなのかな。
そっちに集中しちゃうけどな、俺だったら勉強じゃない。
そうそう、あるよね、うん、でもあるあるだよねそれ、
うん、
まあ、受験勉強はしてねえけど、
うん、してないですよね。
そうね、うん、らしいですよ。
うーん、
お医者さんはまずだからその不思議なものを好きが多いっていうこと、うん、だから都市ボーイズ革命リスナーもいるんじゃないかっていうことと、うん、
だから都市伝説とか怪談とかが好きってことね。
あとまあシンプルに不思議なものとか、
ね、
あとフリーメイソンにも入りたいし、うん、メンサにも興味あるみたいだし、うん、結構あれだよね。だから すごい意欲的に、うんうん、興味も関心も持って、ね、しかも加入しようとか話だと、
うん、
だいぶねパワーいるじゃない、うん、そもそも入ろうとか思うってなると、うん、それをやろうとしてるところが結構怖い怖いんですよ、
うん、
うん、であと最後にあれですよね、林さんが お前病院行かないっていう話ずっとした、病院嫌い、行きたくないって言ってた
けど、いろいろあってね、
うん、
苦手ですよね病院が。
30過ぎて腹も出てきて、
うん、
まあ、体に異常あるだろうっていうことで、うんうん、俺は行った方がいいって言ってるんだけど、雨行きたくないみたいなことを言ってると、うん、でじゃあいつ行ったらいいんだって話を答えていただいたと、うん、最低1年に1回行ってくださいよ、うん、だから
健康診断はね行かなきゃいけないなと思うんですよ。
健康診断こそ1年に1回絶対でしょ、うん、
行ってますか。じゃあ
行ってないけど、
なんでそりゃ
俺常に健康は気使ってるから。
言ってるやつが言ってくれよ。そんなの分かんないでしょ、だって自分じゃ。
ね、でも言ってたよ、ちょっと前までは。
へ
え。5年前ぐらいか
な。5年前って、ね、20代じゃないですか。
うん、4年前か5年前ぐらいまでは言ってた。ちゃんと自分で撮ってやってたよ。だから昔はさ、そのバイト先とかで、うん、まあ、ほぼ社員みたいな扱いになってるところがあったから、うんうんうんうん、そこで定期的に、
うん、行かせてもらってたんですね。
そうそう、会社の金で行ってたけど、うんうん、個人になるとさ、自分で取って予約してとかになるじゃん、うんうん、超めんどくさくなってね、うん、なかなか行かなくなるっていうのはあるけど、うん、なんかあれとかやったことある？バリウムとかさ、
ない、
いわゆる
胃カメラとかでしょ。
胃カメラとかないんだ。一個もないの？
学生時代やったぐらい。
あ、ぐらい、
うん、学生時代と、22、3の時に警備のドームのね、東京ドームの警備の仕事する時に、うん、なんか自分の体は健康体ですよっていう書類を持ってこいって言われて。うん、
警備ってそんなのあんの？
そうそうそう、
入る前に。
そう、病院行って、でそれで病院行った、
診断書みたいな、
うん、近くの、そうそう、診断書出してもらって、この人は健康体で薬物とかの中毒者ではないですよみたいな診断書をもらわなきゃいけないんですよ。
はい、
でそれを、もらいに行きましたね。そんぐらい
大丈夫だった。
大丈夫、薬物中毒者じゃなかった
です。ではなかった、
うん、
まあ、よかったよかった。
よかったってなんだよ。
それだけはちょっと気になったから
こいつそうかもなっていう時あったんかい、うん、
まあまあそうらしいです。だから、うん、皆さんもね、聞いてる方で、
そうですね、
健康なんかどうでもいいというか、うん、めんどくさいっていう人多いと思うんですよ。ま
あ、うちじいさんがその病院部署で、病気がなくなっ病気が見つかったのが、
うん、
ちょっと遅くって亡くなっちゃってたから、
うん
うん、だから行かなきゃいけないのは分かるんですけどね、うん、身内が亡くなってるから。
でもその見つかった時の恐怖もあるけどな。
そうなんですよ、ちょっとな、それなんですよね、
どうしたらいいのっていう感じもあるよね。
そうそうそ
う、
う
ん、
それがなって思います。
まあでもお医者さんからしたらもう、
うん、
なぜ行かないになるよね、多分ね、シンプルに、うん、意味ねえじゃんっていうか、行かない理由ないじゃんっていうことなんだろうけど、うん、まあそっか、30歳過ぎたら1年に1度は行きましょうということで、
うん、
いいんじゃないでしょうかね、
はい、
うん、まあ、あと体調悪くなったらその都度行きましょうということで、うん、で病院ならではの不思議体験とかね、ぜひいただけたら面白いと思いますんでね、
はい、
ぜひください、ミントさん。
はい、
なんですか、
はい、ちょっと物落ちちゃいました
ということで、今日はこんな感じでいいでしょうかね。はい、
はいはい、
ということで、まあエンディングはこんな感じなんですけども、はい、一応もうね、だいぶ告知もしてるんですが、
うん、
まだ一つございまして、イベント予定が、はい、それが、都市ボーイズ出張トークライブ in 大阪、
はい、
大阪半端ないって、
うん、
食い倒れなんかできひんやん普通、
うん、
言っといてやできるんやったら、うん、俺ビリケンさんに握手してもらったぞっていうのを、開催します。
クソ寒いな
毎回フルで読むからな、
はい、
2018年10月28日日曜日、
うん、
前売り券2000円で当日券2500円、ワンドリンク制となっておりまして、はい、こちら会場が B ナンバーでいいのかな、
うん、
B っていうのは
BEE
と書いて B ナンバー、こちらでやらせていただきます。ナンバーってことはナンバーだよね、普通に、ね、
そうです
場所は
駅からも近いですから、
こちらで5時半ぐらいから、
うん、会場
でやらせていただきますので、
おーい、
まだなんか席も 何個か大丈夫っぽいんですけど、うん、
ちょっとまあ増席してて、ほんま若干、まあ、10人入れない入れるかぐらいでも、まあ全然あの受付出るんで、
まあまあ
メールください。そう
です、ね、当日券がどれくらい出るかとかは全然わかんないんで、
そうですね、
まあこれそうとかいう感じだったら一応ね、うん、あの予約してもらった方がまあいいかなとは思いますけど、はい、こちらのご予約がですね、都市ボーイズメールでございます。
うん、
ここで言っちゃおうかな。都市ボーイズ02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com。こちらに、大阪イベントというふうに件名いただいて、お名前と何人で来るか。
うん、
だあの代表者名ですね。
うん、
と、人数だけ、書いて。送っていただければ返信が来ますので、そちら返信来たらご予約完了となります。
はい、
来ない場合はまたあの連絡いただければと思いますので。
はい、
以上かな。
はい。
大阪イベントね、どんな感じですかこれ。
どんな感じ。
なんかやろうと思ってんのか。
やろうと思ってんのはありますよ。そらそのお守りでちょっと。呪い系の盾に入ったのでその話をしようかなというものと、
うん、
あとうちのちょっと身内の、
うん
うん、最近知ったちょっと衝撃の事実の話をしようかなと思っております今は。
なるほど、
うん、
これはまあ一応書いてないと思いますけど、うん、あの宣伝には、うん、一応ゲストも来るかもしれない。
そうですね、ゲストも来るかもしれないです。実は大阪ならではのあの人もみたいなね、わかんないけれども
ね、
うん、まだわかんない誰か。
大阪直美とかそういう人わかんないけどね。
わかんないけど来るかもしれない。
どういう人が来るかはわかんないですけど、
ウルフルズかもしれないしね。
あ、ウルフルズ会いたいわ。もう会いたいっつってる時点で来ないけど。うん、まあ、ね、いや、はい、
うん。
ということで、ぜひ来ていただければと思います。
はい。
まあ、告知は以上ですかね。はい。で、ツイッターやっております、都市ボーイズ、林瀬康弘ございますので、はい、ツイッター検索していただければと思います。
お願いします。
あと、ブログもございまして、こちら過去アーカイブ、うん、あと、イベント詳細などもこちら見ていただければわかりやすいかと思いますので、うん、都市ミナティ、都市ボーイズとかで検索すると、ブログも出てきます。うん、あと、メールアドレスはさっき言いましたね、都市ボーイズ02、@gmail.com でございます。はい、以上。
そうですね、もしかしたらウルフルズ来るかもしれないんで、ぜひぜひ大阪お願いしますよ。
本当、
ま、若干数席空いてるので
ね、
うん、
みんなでガッツだぜ歌う。
そうそう、いや三婚ジュニアかい。
いや全然俺普通に嬉しいし。だとしても
三婚ジュニアかい、
うん、
みたいなね、
今ね
あるかもしれないけど、う
ん、ジョンビーチョッパーと三婚ジュニアのコンビで来るかもしれないけど、
まあね、ちょっとトータス、うん、コマーシャルで
ちょっと忙しい
コマーシャル撮りでとか、いやお前らかい、
ビールの CM 出てるから、
そうそう、栗朝日のね、うん、かもしんないけどね、
今3人なんだよね確か、
今3人ですね、抜けちゃったんで、
抜けちゃった、ケイスケさんだけど、
そうそうそうそう、
と、うん、いうことで、まあいいですよ、うん、ウルフルズも来るということで、うん、思っていただければただの嘘つきになっちゃいますよね、うん、はい、んな感じですか。
はい。
あと、都市ボーイズ日記っていうのもやってますし、うん、ケズステーションで都市電 X っていうのもやってますんで、うん、ぜひそちらも興味あったら聞いてください。
はい、
以上でございます。
うん。
いきますよ、
はい。
はい。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ。
した。
ありがとうございました。
このポッドキャストは、あくまで都市伝説で、ジャンルはコメディーです。